こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは週末のひととき、旧約聖書創世記から共に学んでまいりましょう。東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生が紐解いてくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さあ、聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。これから皆さんをまた旧約聖書の創世記の見どころを訪ねて旅を続けていきたいと思います。で、今日は創世記の21章に皆様方をお連れしたいと思います。この21章には、あのアブラハムに対して息子の誕生、その素晴らしい出来事がそこに記されています。少しその触りを読んでみることにいたします。主は約束された通り、サラを顧み、先に語られた通り、サラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施した。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であったと、こう書き出されています。なんと驚くばかりに、100歳のこのアブラハムが子供を与えられたのです。ちなみにこの時奥さんは何歳であったのかと言いますと、その奥さんの年は90歳を迎えていたんですね。まあ10歳違いですから、その90歳のまあおばあちゃんになった、そのサラと申します、奥さんのその胎に、幼子がそこで、なんとその胎を開いて、ここの声を上げて、おぎゃーっと誕生してきたんですね。それはそれは、まず何よりも喜ぶ前に驚きだったでしょうね。そしてその驚いた後、大きな喜びがそこにこの湧き起こったと思いますね。アブラム夫婦だけではなくて、その親類中、また近隣のすべての人々が驚き、そしてまさにそれは事実、誕生したことを見届けたがゆえに、一同はおめでとうございます、おめでとう、これは神の祝福、神の技だと、こう言ってですね、皆が神を讃えたに違いない。そしてアブラハム夫婦を祝福し、幼子を祝福して迎えたに違いないと思うんですよね。私たちの教会で長い間赤ちゃんが与えられたいと思っていましたが、その赤ちゃんが与えられず、もう女性として子供を産むのは危険だと言われる年を奥様が迎え、ご主人は早この50歳を超えておられたんですね。これから子育てするのはある面では大変だという時期ですけれども、しかしながらやっぱり親はこの子供が与えられたい、 自らの本当に、この女性として見るならば、10ヶ月自らのお腹のうちにその子を抱き、そして自らの体内から本当に我が子が誕生する。これはどんな喜びにも勝って大きな喜びですね。で、そのご夫婦はもう諦めていて、養子をもらうかとこう思っていたんですけども、ある時示されて、そうだ、アブラハムたちがあのようにして100歳の時、アブラハム99歳の時、そしてこの奥さんがまだ90歳直前、その時ですね、神の見つめを受けてこのイサクという子供が与えられた、そのことを思う時に、神様にはなお御心であるならば、神のお許しがあるならば、私たちに子供を授けていただくことができるに違いない。それならば先生のところに行って、牧師のところに行って祈ってもらおうというんで、二人が揃って祈りに来たことがあったんですね。そこで、この私もその夫婦のためにですね、神様、あなたの御心はいかに、このような信仰の厚い、そして夫婦で主によく仕えるこのご夫婦の間に、神様、子供を与えてはいただけませんでしょうか。アブラハムにあのイサクを与えたように、どうぞ主よ、このご夫妻に赤ちゃんをお恵みください。そのように言ってですね、お祈りしたんです。あなたは天地を作られ、人間を創造されたお方です。またこの母マリア様の体内に本当にご自身の直接のご介入をお与えになられ、聖霊によって御子イエス・キリストが宿られた、そのような御子をお宿しになることができる、今でもあなたは素晴らしい全能のお方です。あなたには不可能は終わりにならないのですから、ただ御心であるならばそうしていただきたいのです。あなたの御心であるならば、そうなることができると今でも信じます。どうぞ御心がなりますように、そしてこのご夫婦にお子さんを与えてあげてくださいと祈って、三人でアーメンとはしたんですね。あとは主の御手の委ね、主の御心のまにまに。なんとそれからしばらくしまして、奥さんが妊娠をしたんです。まあそれは喜び、そして前にも何度か流産していますから、ですから大事に大事に大事にしました。そしてなんと半年が過ぎ、そしてついに時満ちて、そこになんと男の子が与えられたんですね。その時の喜びよ、これはもうなんと天にも昇る思いだったと、その方々はその喜びを語っていました。まあ、おじいちゃんおばあちゃんになられたところのご両親方も非常に喜び、周囲の人たちも喜びました。神様は本当にそこに御心をお寄せくださり、神がそれを良しとされるならば、このようにして不可能と思えるような中にも、この素晴らしい可能がそこに起こってくる。この子供を産めない体と思っていたものが子供を産むことができる。まあ私どもの、その経験しましたものは、それでもまだ40歳、50歳というような年齢です。しかしこの昔と言って長寿の時代とはいえ、このアブラハムが100歳の時、そして奥さんが本当に90歳を迎える時ですね、そのようにしてこの子が与えられた。これはどうしてか、この創世記の中で以前にも皆さんと共に学びましたけれども、アブラハムがですね、神様の御心に従って、本当に行けとのご命令に従って、行く先がどこであるかということが定かでなくても、今のいるところから出て、 私が導くところに従って、あなたはこのところから離れて、そして旅をせよ、そして私が示す地に行け、とこう言われてですね、アブラハムは神の御言葉をいただいて、神様のその命を受けてですね、直ちに従った。これがアブラハムのですね、誠に従順、そのものの信仰の姿でしたが、神は痛くそれを喜びになられて、あなたを国民の父とする、万国民の父とする、そして一国のみならず諸国の父とする、そしてあなたとの間に契約を与え、しかも永遠に変わらない契約を与えて、あなたから多くの子孫が増し加わると創世記の17章でお約束くださったんですね。そしてこのあなたにこの妻がオルガ、その妻は必ず子を設けるようになると、そういうふうにこの神が約束なさるんですね。その時そんなことがあるだろうかと一瞬アブラハムは戸惑いつつ、そのことをそんなバカなと少々本気にしない、そういう節もあったんですけども、神様はアブラハムがそのようにすることをお望みならずに、アブラハムよ、お前はなぜそのことを疑い、その心の中でそのようなことがあろうかと笑うのか、こう言ってですね、神様はアブラハムをこの戒めなさったんです。アブラハムはひれ伏してですね、神様がそうしてくださることに、この異論を唱えることのもはや再びなきように、彼はそれをしっかりと心に留めるんですね。やがてしばらくしますと、創世記の18章に出てまいります一つの出来事が起こります。彼がこのマムレのカシの木のそば近くで天幕を張っておりました時ですね、そこにこの神の使いがやってきて、そしてですね、アブラハムのそのところに投入するんですね。その時にその3人の御使いが、お前のところに、この私たちはこの来年の今頃ここに戻ってくるが、その時にはお前たちには子供が与えられると、あんたたち夫婦の間から子供が誕生するよと、そう言われるんですね。アブラハムはもう先に神からその声を聞き、その約束をいただいてましたから、そこでもって疑うことなく信じておりましたが、今度は奥さんのサラがですね、そのことを密かに傍らで聞いてですね、そんなバカな、そんなバカな、私はもう月のものもとうになくなってしまい、そしてですね、もう子供を産めることができるような、そんな私ではなくなってしまっているんだと、こういうふうにですね、この彼女はそこで、それを疑うというよりも、もう一生に伏すという言葉がありますが、そこでもって、一笑いしたわけですよ。そうしますと、主はアブラハムに告げて、なぜサラが笑うのかと、なぜ年を取った自分の子供が生まれないと、年を取ったために自分の子供が生まれないというのか、神には、私には不可能のことがあろうか、来年の今頃私はここに再び自らを表し、その時にはそのサラに、妻に必ず男の子を与えると、そこで神様はおっしゃるんですね。まあそのことをこの聞かされたサラはそれこそ恐れおののいてですね、そしてサラも信じてその日を待つんです。ついに先ほど読みましたこの喜ばしいこの記事がそこに出てくるわけです。主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であったというんですね。愛する皆さん、 神様は不可能の終わりにならないお方、つまり全能者と呼ばれるお方です。全能者にこの一つでもその全能でない例外、つまり神にも不可能だということがあれば、もはやそれは神ではないということになるわけですね。神たるその証明は、神は不可能がなく、すべてが万事神においては可能となり、無から有を呼び出すことができ、そしてこの不可能と思いしことの中に可能をそこに盛り込むことができる、これが神なんですね。このようなお方で我はこそ、私たちがその素晴らしき唯一のお方、そのお方が天地を作り、私たち人間を作り、万物を創造された、そのことを私たちはこのそのお方であられるがゆえにそれが成し得たのだ、神の皆は本べきかなと、私たちは神の全能、そしてその創造主であられる、作り主であられることを限りなく、そして私たちは本当に力いっぱい褒めたたえざるを得ないんですね。そのお方をまさしく神と呼ぶことができるんです。その神がですね、このようにしてアブラハム夫婦の間にそのご自身の素晴らしい道からを表し、そして彼らに待望の赤ん坊を、赤ちゃんをですね、与えてくださったんです。その時にこのアブラハムはこの子供の名前をイサクと名付けたんです。でこのイサクとなぜ名付けたかっていうとですね、なかなかこのイスラエルの人たちのこの名前の付け方っていうのが非常にですね、面白いと思いますね。この日本でもそういうことがあるかとは思いますけれども、どう面白いのかっていうとですね、何かそこでの起こった出来事とか、その時の何か心に強く留まった事柄がありますと、そのことをそのまま名前にしてしまうということですね。で実はイサクっていうのは何かっていうと、それは笑うという意味なんですね。笑う、喜びというよりも笑うって、ね、そういう意味、これがイサクという言葉なんですね。でサラが笑いました。ですからこの子供の名前をイサクと言いました。最初は疑って笑いました。しかし今は喜びのうちに、彼らは喜び、そして踊り、そして本当に笑ったんですね。このイサクという名前は後の方のこの喜び、そして笑う、そうした喜びのための、そうした勝利の、それは証としての笑い、これがイサクですね。こう書かれています。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。今まで笑えない、とても笑えない、イスラエルにとって女がですね、子供を設けられないということは、この特に直系のそうした自分が家計の中で、嫁としてその直系のところに嫁いでいくとするとですね、その子孫を残さなければ、これはその女性として、これはある面では恥ずべきこと、そしてそれは大変、悲しみをもたらす、この不幸をもたらした女と、こんなふうに思われ言われる、そういうこの歴史背景があったわけです。ですから赤ちゃんが長い間生まれないので、それこそ人々の物笑いになってた、そういう笑い、そして笑うどころか、人が物笑い、人の物笑いにはなってなればなるほど、自分は悲しみを心に受けて、とても笑うなんて気持ちになれなかったわけですが、今やそのサラは本当にですね、 先の疑いのゆえの笑いではなく、喜びのゆえに思わず神に感謝を捧げ、そして腹の底から喜びをそこで表しながら笑うことができる、笑うことができるようになったんですね。神は私に笑いを与えになった。聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょう。それをですね、この語呂合わせですね、語呂合わせ、私とイサク、この子供とを本当に喜び祝い祝福しですね、そして共にそこで皆が笑ってくれるだろう、喜びの笑いをそこで分かち合ってくれるだろうとサラはそう言ったんですね。サラはさらに言いました。誰がアブラハムに言えたでしょう、サラは子に乳を含ませるだろうと。しかし私は子供を産みました、年老いた夫のために。そして私は今その子に乳を含ませることができる。それは神様以外ではない、全能者以外ではない、そしてその方が深く憐れみ、そして私たちの切なる願い祈りを受け入れ、それを良しとして今こそこう賜ったがゆえに、そのようなことができるのはただ本当に神以外ではない、まことの生ける神だと、こういうふうにですね、そこでそれを褒めたたいているのですね。そしてやがてこのイサクが成長してですね、だんだんだんだんと立派な後継ぎになっていくんですね。まあそれを見守るところのこのアブラム夫婦の喜びとよ、そして楽しみよ、そして毎日毎日その成長を目を細めて見守っていたでしょう。それはそれはこのたった一人の待望していたこの我が子なんですから、他者のお子さんを家へやって迎えて、よしたすとよしとしたというんではなくて、まさに実施なんですから、あれはそれはこの二人にとって大きな喜びだったでしょう。それにしてもアブラハムのそうした神を恐れかしこみ、そして神の約束、神のまた戒め命令、神の御旨とあればどんな事柄でもそれを素直に受け入れて、それが常識を外れたことであっても、本当に不可能に見えることであっても、人々から嘲笑われる事柄であっても、ひとたび神の御口からそのような約束が発せられたならば、それは信ずるに足るべきことだ。そのことをアブラハムはですね、本当にこの実践したんですね。そしてまたそのことを体験したんですね。そういう意味においてアブラハムはやがてこの子子孫孫に至るまで絶えずその人々が我々の先祖にあのような素晴らしい信仰の人アブラハムがいた、神を信ずるならアブラハムのように信じよう、アブラハムといえば信仰の代名詞、そしてアブラハムといえば信仰の模範理想、そういう存在にアブラハムはなっていったんですね。まあそういうアブラハムについてさらにこれからその生涯を追いかけるようにしてこの遊覧バスは進んでいきますが、どうぞ今日はイサクが誕生したというこの場面を皆さんにこの目撃をしていただきました。ではごきげんよう、さようなら。
過ぎにし昔も来たる世々も、主は我が助けぞ我が望み。賛美歌88番、KY 合唱団の皆さんの歌でした。遊覧バス、今日は創世記21章から、アブラハムの子、イサク誕生の物語を学びました。来週のこの時間は皆様からお便りをご紹介するお便り交換をお送りする予定です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。